山に入れなくなった話。第14話。うちの母に事の顛末を説明して、それで例の神様についてどう思うかを聞いてみたんです。なので私の考察というよりは母の考察ですね。私を通してうちの神様もある程度は事情を分かってくれてるはずですから、その神様と母の言うことが今のところ最も信憑性があると思っています。母が直接前田さんとお話ししたいというので今から電話しますね。
篠宮さんがスマホを取り出し電話をかける。ここに来て新たな人物か。しかも母とは。実家が神社と言っていたな。女性が神主なのだろうか。
もしもし、お母さん、今から大丈夫？
うん、
変わる？わかった。
そう言ってスマホを机の上に置き、スピーカーモードに切り替える。
スピーカーにしたよ、みんなに聞こえるように。
続けてそう言うと、スマホのスピーカーから女性の声が流れてた。
みーちゃん、もう話してもいいの？
いいよ。
もしもし、はじめまして。水月の母の篠宮さつきと申します。
篠宮さんが目配せをしてくる。電話の相手は俺に話しかけているようだ。
もしもし、はじめまして、お世話になります。前田と申します。
前田さんですね。この度はとても辛い体験をなさったそうで、お見舞い申し上げます。
ああ、これはご丁寧にありがとうございます。
それで、みーちゃん、みなつきから聞いた限りで私にわかることを前田さんにご説明できればと思って、お電話で直接お話しさせていただくことにしました。突然で失礼いたします。
ええ、とんでもない。それで、お母様は何かお分かりになったのでしょうか？
はい。最初からご説明しますね。まず、前田さんの故郷の山にいらっしゃるのは、雨の多良知姫様という神様です。元はとある稲荷神社の姫神で、五穀豊穣や山の実りをもたらしてくださるありがたい神様です。
おほう。
それと同時に子供を神隠しにしてしまう神様でもあります。雨の多良知姫様を祀る地域では神隠しが起こりやすくなると聞いています。そういう神様です。
おお、なんだかありがたいんだか恐ろしいんだかわからない神様なんですね。
ふふと電話の向こうでかすかに微笑む声が聞こえた。
神様というのはそういうお方が多いかもしれませんね。私たちの生活を支えてくださると同時に、一癖も二癖もある方がほとんどだと思います。
子供を食うなんて悪い妖怪のような気もするんですが、本当に神様なんでしょうか？
そうですね。雨の多良知姫様で間違いないと思います。子供を食べる悪い神様というのではなくて、神様のあり方として子供をお供えする必要がある、私たちにとってはちょっと困ったお方なのだと思います。
ちょっとって、俺は食われかけたんだぞ。
そんなこと言われても困っちゃいますよね。でも神様は自然も人間も等しく扱われます。自然に身を寄せて人間を敵視する神様もいらっしゃいます。 それでも神様は神様ですから、私たちの神様のなさることをどうこう言うのはあまり正しいことではないのです。
不意に宮崎駿の映画が頭に浮かんだ。
お社が消失して、新しいお社に太刀姫様が宿られなかったのは、私たちの今の価値観に合わせてくださったのでしょう。
どういうことでしょうか。
おそらくですが、前田さんの故郷ではかつて太刀姫様に子供をお供えしていたのではないでしょうか。年に一度か10年に一度か、あるいはもっと頻繁に、定期的に子供をお供えしていたと思います。太刀姫様はそういうお方ですから。
そんな話は聞いたことがない。
ですが、時代の移り変わりとともに信仰心は科学と混ざり合って、それまでの儀式や習慣が迷信、あるいはシャーマニズムという別称で呼ばれるようになっていって、神様に子供をお供えするのを避けるようになっていったのだと思います。これは他の地域の他の神様の場合でも同じことが起きていますから、間違いないと思います。
本当なのだろうか。電話の相手は淡々と続ける。
ですから、太刀姫様はお社を捨てて山をうろつく怖い神様として、ご自分と人間との関わりを再構築した。お供えとして子供をいただくのではなく、山に入った子供を神隠しにしていただくことにしたのだと思います。お社を放棄したにもかかわらず、山や川が荒れないのも、地滑りなどの自然災害が起きないのも、悪い霊が人里に降りてきて悪さをしないのも、太刀姫様がちゃんと神様としての役割を全うされているからですよ。
子供を食わなければいいじゃないですか。
神様にとっては野ウサギも人の子供も変わりませんから、子供が好きなんだと思います。
子供好き、この場合は恐ろしい言葉だな。じゃあどうして俺を助けてくれたんでしょうか。
それは単に気まぐれというか、前田さんが太刀姫様の目に特別に見える何かがあったのかもしれませんね。うがった見方をすれば、神隠しの一商人がいた方がいいと思っていらっしゃったのかもしれませんが。
二度目は、先日も助けてもらったんですが。
一度助けた子供がすぐ戻ってきたら、じゃあ食べようかとはならなかったんじゃないでしょうか。神様にとって10年20年なんてあっという間ですから。
前田さんはと、篠宮さつきさんが話題を振ってくる。
ご自分の家の軒先で子供が泣いていたらどうしますか。
それはどこかに連れて行きますね。親のいるところか分からなければ警察に。
そうですね。ではその子が翌日また前田さんの家の軒先で泣いていたら、今度は見捨てますか。
いや、前日と同じことをするでしょうね。
そうですよね。一度助けたなら、すぐ同じことが起きたら同じようにしますよね。困った子だなと思うかもしれませんが、それでも一度目よりも積極的に助けますよね。太刀姫様も同じようになさったのだと思います。
それは理解できるな。
もっと言えば、 前田さんのお友達のご両親、亡くなった方たちですけど、その方たちは前田さんを呪っていた。たらち姫様からしたら、せっかく助けた人間の子供を同じ人間が呪っているのですから、不可解だったでしょうし、不愉快だったと思います。子供たちを神隠しにしたのはたらち姫様なのに、生きて返した子供を人間が殺そうとしてるなんて、たらち姫様に対する不敬ではないでしょうか。
不敬、不敬か。神様がせっかく見逃した俺を殺そうとするのは、 A と B の両親たちが神様に喧嘩を売っている形になったのか。だから俺を助けてくれたんでしょうか。
はい、ずっと見ていらっしゃったんだと思います。お使いの狐さんの目を通して。
それはまた、なんというか。ふふと笑う声がスピーカーから聞こえた。
驚いちゃいましたか。ずっと怖がっていた神様が自分を見守ってくれていたなんて、いきなり言われてもすぐには信じられないですよね。
でもと続ける。
神様というのはとても恐ろしいご存在ですが、同時にとてもありがたいご存在でもあります。神様にとっては与えるのも奪うのも同じこと。子供を取って食べるのも他の動物や自然のために必要なことかもしれません。私たちは理解することはできないんです。人間のために神様がいらっしゃるのではなくて、この世界のために神様がいらっしゃるのですから。
何やら難しくなってきた。
もちろん私たちと共にいることを喜んで、この世のすべてに優先して私たちに手助けをしてくださる神様もいらっしゃいます。私たちがお仕えしている神様もそのようなお方です。もしよろしければぜひ一度こちらにいらっしゃってくださいな。私たちの可愛らしい神様をご紹介いたしますよ。
そう言って篠宮さつきさんは話を終えた。
私からお伝えできるのはこのぐらいでしょうか。あとは娘の水月に任せますので、娘を頼ってくださって構いませんよ。
いや、十分です。なんとなく全部分かった気がします。ありがとうございます。機会があればぜひお伺いさせてください。お礼をしたいので。そう言ったところで気がついた。たらち姫様にお礼をした方がいいですよね。うふふっと小気味よい笑い声が聞こえた。
お気持ちだけで十分だと思いますが、もし何かをしたいなら、故郷の町にふるさと納税でもなさったらいいと思いますよ。たらち姫様にはお会いしない方がいいでしょう。ご自分のお言葉に従って、今度こそ前田さんを食べちゃうかもしれませんから。
おそうですか。食われる可能性は消えないってことね。どうやら今後も山とは無縁の人生が続くようだ。ではそのようにします。ふるさと納税ですね。今日は本当にありがとうございました。失礼します。
はい、失礼いたします。
お互いにそう言って電話を切った。クハーと同僚が大きくため息をついた。
なんなの今の人、すごくない？なんであんなに分かってんの？
篠宮さんがニッと笑う。母は特別ですからね。なんか昔いろいろあって、うちの神様に貸しがあるらしいんです。神様と仲が良すぎて、普通に日常会話してますから。
何それ怖い。
お、にちゃん用語ですか？ドリョさんオタク？あれ、篠宮さんわかる口？ほどほどにね。
いきなり会話から置いていかれた。
ああ、すいません。前田さん、どうでしたか？
いやー、もう、なんというか、お腹いっぱいです。
ふふと篠宮さんが微笑んだ。まあ、そういうわけですから、一応これで取材は完了です。あとはこれをどういう記事にするかですけど、母のことは記事にしちゃいけないって言われてるんで、うまいことまとめないとですね。
そう言ってメモとスマホをしまう。ふと思い出した。一つ気になることが残ってた。笠音さんが狐に脅かされて病院とか山に入れなかったのってなんだかわかりますか？
立ち上がった篠宮さんに聞く。篠宮さんはジャケットを羽織りながら答える。単純にビビったんじゃないですか？なんとなくでも相手が神様って分かったら恐れの心も湧いてくるでしょ。
そう言われて思わず吹き出した。笠音さんらしい。そう思った。玄関を出ていく篠宮さんにお礼を言ってドアを閉める。同僚とくだらないやり取りをしつつ笠音さんに連絡を入れる。篠宮さんが記事の原稿を持ってくるのは数日後らしい。それまでは仕事以外やるべきことはない。全部終わったらすることは決まっている。笠音さんと一緒に伊賀野さんの見舞いに行くという口実で斉藤さんに会いに行こう。晴れ晴れとした気持ちでデートに誘うのだ。今の俺なら怯えられることもないだろうから。以上、山に入れなくなった話第14話でございました。